ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs。 SDGs コミュニケーターの南田優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。
それではまず SDGs について南波さんお願いします。
はい、はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかと強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから始め取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、はい、では早速今回のゲストです。はい、お一人ずつ自己紹介お願いします。
はい、日向市より参りましたグローバルクリーンの斉田です。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、みちこさんは今回リモート参加で番組前半までの出演となります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ続いて、
はい、私宮崎大学清花アテナ男女共同参画推進室の清水と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私 DNA ソリューションデザイン株式会社の専務取締役竹原と申します。深夜戦略とかブランディングをやってるデザイン会社です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。南波さん今日はスタジオにも、そしてリモートとも賑やかですね。
賑やかですね。はい、なんかすごく楽しそうなのね、時間になりそうです。
はい、そんな話今日もお聞きしたいと思います。はい、ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では今回のテーマ、宮崎のジェンダー平等×SDGs ですね。南波さん。
そうですね、今回のテーマなんですけども、最近ですかね、8月ぐらいだったデータなんですけども、2023年の3月卒業予定の大学生とか大学院生を対象にした調査で、普段の生活の中で SDGs を意識している学生さんは半数を超えるっていうことが明らかになったんですね。はい、で9割以上の学生が SDGs に取り組む企業に好感を持ってて、あと特にジェンダー平等の ジェンダーの平等への関心が高かったという結果、これいくつかあるんですけども、もうどれもですね、やっぱジェンダーに関する、取り組みというか、それがすごい注目を浴びている状況だということで、はい、今回はそのゲストですね、もうプロの方というか、その道の方々ですね、お呼びしてたんですけど、さらに宮崎県がどんな状況なのかっていうのをですね、ぜひお聞きできたらなというふうに思っているところです。今回ですね、実は宮崎女性の活躍推進会議っていうのがあって、こちらはですね、女性も男性も生き生きと働き、共に活躍する活力ある宮崎の実現を目指してというふうに目的があって、それで設立されたところなんですけど、それについて詳しく教えていただきたいのとですね、あと先ほどジェンダーで出ますけども、そもそもジェンダーって一体何なのかっていうことも含めて、お話しいただければというふうに思います。お願いいたします。
はい、言葉はねよく聞きますよね、
うん、そうなんですね、うん、ジェンダー平等で、まあ、性差っていうね、うん、性別男性女性、
はい、
うん、ね、他の 性別もあってっていうところなんですけども、それをですねいかがしましょうか。
そうですね、
じゃあ写真さん、
はい、じゃあジェンダーという言葉について、うん、私の方から簡単に、はい、ご紹介したいと思います。
お願いします。
よく言葉としては最近耳にする方は増えてると思うんですけども、うん、
はい、
これは日本語で言いますと社会的文化的性差というふうに訳されています、うん、
はい、
これは、いわゆる、生物学的な性差に対応する形で呼ばれている言葉です、うん、皆さん生まれた時に、まあ、男性であるとか女性であるとか生物学的に、まあ、性別を持って生まれる方、うん、生まれると思うんですが、はい、それに対して社会的文化的性差っていうのは、例えば男は男らしくって言った時に、男と生まれたからには男らしく行動するべき、うん、例えば泣いてはいけないとか、
うん、
男性が、家庭を養わなければならないというふうに社会的に生み出された性差というふうに言われています。結構ジェンダーというと自分には関係ないというふうに思われる方、ちょっとよくわかんないという方いっぱいいらっしゃると思うんですが、まあ、ジェンダーというのは本当に、社会のいろんなところに転がっていて、皆さんにとってとても関係の深いものだというふうに思っています。
そうですよ ね、
ね、本当男らしくしなさいとか女らしくしなさいとかですね、うん、私は女らしく言われなくて育ったんできたんですけど、でもやっぱり生きづらさっていうのを感じる場面がすごく多くなってきたんじゃないかなっていうのはありますね。
はい、
それぞれいろんな性があって、
そういう意味では、まあ、ジェンダーという言葉にフォーカスが当たるようになってきたというのはとてもいいことじゃないかなと思います、
うんうん、そうなんですね。そしたら竹原さんお願いしたいんですけど、この宮崎女性の活躍推進会議、
はい、
こちらのことをちょっと詳しく教えていただけたらと思います、
はいはい、宮崎女性の活躍推進会議、女性のとついてますけれども、冒頭にもありました女性も男性も生き生きと働きっていうところがポイントです。で、6年目
そうですね、
ですかね、
年目、
はい、立ち上がって、はい、活動を続けております。宮崎県庁さんが事務局として、
はい、
毎年年3回講習会であったりいろんな活動を通して、女性も男性も生き生きと働けるそんな宮崎を作っていくために今活動しているところです。
そうなんですね。今現在どれぐらい、これ企業様入ってると思うんですけど、何社ぐらい今入ってらっしゃるんですか。大体どれぐらい、みちこさん、みちこさんには、
はい、
がいた、今何社ぐらい今企業さん入ってらっしゃるんでしょうか。こちらのですね、
現在ですね、
現在ですね、
はい、今年のですね5月1日の数で今348社ということなんですけれども、
すごく増えてますよね、
はい、会員企業の皆さん、企業の皆さんにご賛同いただける方々に登録をいただいてます。でこちらやっぱりですね、宮崎県の、まあ、生き生きとした、何ですかね、働く場所っていうのを推進していくためには、やっぱり多くの仲間が欲しいなと思っているので、ぜひぜひ、こちら、はい、企業の皆様ですね、総務課の方々が中心だと思うんですけど、
はい、
よければ登録をお願いします。
私前職だったんで辞めちゃってるんですけど、その時もですね笑われちゃった、
お世話になります、ありがとうございます、
入っておりました。でやっぱりセミナーとかですねご案内いただいてたんですけど、どんなセミナーとかが企画されてらっしゃりするんですかね、具体的にどうでしょう、
はい、どうぞ。
か。そうですね、セミナー、基本的に年に3回程度のイベントを開催させていただくことが多くて、うんうん、例えばカルビーの、前、代表されていた松本さんですとか、あと、そうですね、サイボーズという会社の青野さんをお招きした講演会を行ったり、あと今年度は新しい取り組みとして宮崎県内で、管理職を目指す女性もしくは、現在管理職になったばかりの方を対象とした、3回シリーズの、セミナーとも行って、大変好評をいただいております。
3回シリーズでこれ1回目2回だんだんステップアップして感じ
そうです ね, ですね、はい、今2回目が終わったところで、12月に3回目最終回が開催されるということで、私たちもとても楽しみにしています。
そうなんですね。この参加された方々の意識ってどんな風な変化って見えたりします？声が聞こえたりとか、こう参加してよかったなとか、どうでしょう、竹原さん。
当社のリーダーが一人参加してるんですけれども、参加して、こうリーダーとはこうあるべきだとかそういう話になるかと思ったら、あなたは何がしたいですかとか、自分の内面をしっかり見つめさせる、で自分のこれまでの生き方だったりだとかっていうところから入った研修だったみたいなので、こうすごく自分の人生観というか、そういうのを見つめ直すいい機会になっていると言ってました。
そうなんですね。竹原さんとね、娘さんがお二人、本当に可愛らしくて、フェイスブック実は拝見させていただいてるんですけど、
ありがとうございます。
やっぱりこれからの時代っていうところで、彼女たちの生きることっていうこともおそらく見つめられてらっしゃるんじゃないかなって感じます。でここで最多ちょっと振っていいですか？
何も準備してなかったな。いいですよ。
出たとこ勝負で。どうでしょうかね。会社としてお取り組みされてらっしゃると思うんですよね。このジェンダーに関する方というか、それこそフロントランナーとしてお取り組みされてらっしゃると思うんですけど、この参加でどんなふうな会社が変化したってありますか？もともとね、多分お取り組みされてらっしゃるから変化とかいうわけではないかもしれませんけど。
やっぱり男性女性をなんていうかな、意識なくこう、会社作りというかっていうのをやり始めると、やっぱりその職域もですね、男性だからとか女性だからっていうことをしなくてよくなったというか、お互い、自分の強みというかですね、それを伸ばすっていう、男性だからとか女性だからじゃなくって、その人の持つなんか得意なところをこう伸ばしてあげるみたいな、そういう、バランスよくこう働ける環境というのが徐々に整いつつあるのかなっていう印象でしょうかね。
それが実感してきたっていう、多分でも結構時間かかってきたっていうことで
しょ。時間はかかってますね。意識はしてなかったんですけど、そういう、女性だけじゃないんですけど、そういういろんな方々が働きやすい環境を作るっていう意味では、もう10年以上前ぐらいからやってきててはいますね。
教育があったりとか、やっぱ時間計りますよね。意識が変わってくるっていう、
ね、そうですね、どうしてもその制度だけでね、変えられないので、社風というか風土を一緒に、そういう環境を当たり前っていうことにするにやっぱ時間かかるのかなと思います。
ありがとうございます。で今斉田社長から、いろいろ教えていただいたんですけど、このジェンダー平等っていうのがその会社の中で浸透してきたっていう会社もあってたりとか、そうではなかったりとかすると思うんですね。でこの日本のジェンダー平等なんですけど、こういろんなとこ私セミナーのお話しさせていただけるんですけども、進んでるって皆さん思ってらっしゃるんですよ。だけど実は進んでいないというのが現在の状況なんですけど、そのジェンダーギャップ指数ですね、これを少し清水さんお話ししていただけたらというふうに思いますけど、お願いできますか？
ジェンダーギャップ指数というのがですね、毎年、世界経済フォーラムというところから発表されるんですけれども、こちらがですね、日本は順位がですね、最新の情報だと156カ国中120位ということで、かなり低い数値にとどまっています。でこれがですね、分野としましては、経済、政治、教育、健康という4つの分野のデータから、出される指数になるんですけども、日本は特に経済、政治の分野で、非常に遅れを取っているというふうに、結果が出ております。
そうです、私も見たことがあるんですけど、でこれ G7 主要国ですね、
主要国の中では残念ながら最
下位なんですよね、でそれもかなりギャップが広がってきてますよね。
そうですね、
日本ずっと平行ですよね、ギャップ、その男性、はい、まあ、性差ということであればですね、男性と女性という性差であるのであれば、他国はどんどん縮んでるのに日本はずっと変わらないっていうのが、そのグラフを見るために皆さんハッと気がつくんですよね。
そうなのかと。そうですね、おそらくまあ日常生活している中ではそれほど感じないものを、やはりこういうふうにグラフのような形で見ると、あ、こんなに低いんだっていうふうに、ね、私たちももう毎年ショックを受けているという状況ですね。
どうですか松田さん、この状況を受けて。
良くなってると思いきや変わってないっていうことですよね。
そう、どんどんギャップが広がって、他国よりもギャップが広がってきてしまっているっていうのが事実なんですよ。
でも実際やっぱり男だから女だからっていう、まあ、やっぱり拭いきれないっていうか、なかなか難しいですよね。
どうでしょう竹原さん、今の結果を受けてどんなこと感じられますか？
そうですね、やっぱり男だから女だからというよりか、結構染みついてるものが日本には根強くあるような気がしてます。そのこの後多分宮崎という、
はい、
ね、
2
人で、はい、お話はすると思うんですけれども、はい、まあ、じゃあ私も子供になんて声をかけてるかなとか、まあ、そういうところからの皆さんちょっと身近に感じていかないと、この数字はなかなか改善しないんじゃないかなと思います。
でこの前確かセミナーでお話、ある市のですね、市長様なんですけど、そのすごい女性活躍推進ってこういったお取り組みされてて、ちょっと選挙があって、なかなか今のその時に確か変わった選挙でね、変わったんですけども、知事様がですね、でその時にやっぱり政策としてジェンダーではなくって、今だったら他のことが大事なんじゃないかなっていう風な、市民社会のですね声もあって、なかなか追いついていかないでないのはちょっと感じたところではあるんですけど、でもジェンダー平等って人権ですよね。
そうですね、
じゃあ美智子さんどうですか、このジェンダーギャップ指数どんなふうに感じられます？
はい、ありがとうございます、はい、そうですね、もう本当にだいぶ前からこの156カ国中の120位前後というのが、取り組んでも取り組んでもずっと変わらないっていう状態が続いてますよね。やっぱりその日本にいる私たちが当たり前に感じていることが世界から見たら違うということがあるという事実っていうのを、やっぱり意識して知っていく必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。でそれは少数の意見っていうのを、まあ、しっかりみんなで共有しながら、そういったことは確かに進めるといいねっていうことを、広げていくっていうような活動っていうのが、そこをね、順位が上がってくるっていうか、わかりやすく言うと指標はそういうことになりますけど、そういったことで社会が少し変わってくるっていうことにつながっていくのかなというふうには思ってます。
ですよね、今回東京オリンピックパラリンピック、あれで多分、日本っていう国がどんな国かっていうのが世界にちょっと知ってしまえない、知られてしまったというふうなことまで、あれが多分スタートなのかなっていうことも、なんか私自身個人的にですね感じるところもありますね。なので本当これからね、皆さん取り組む中で、どうしても性的マイノリティの方々も当然いらっしゃる、ね、たくさんいらっしゃって、いろんな性があって、多数派ではないけ、そのマジョリティって多数派で物事が決まっていくこの世の中を、もっと みんなの声で変えて、変化というか作っていけるようにっていうのが、このジェンダー平等を実現しようっていうところの、到達点、その誰もが生きやすい社会になっていくのかなと思うんですけど、どうですかね新聞さん。
よくその少数派の意見を理解しないといけないんじゃないかとか、その人たちの権利とかを認めてしまったら、なんていうことをね、こうおっしゃる方もいらっしゃるんですけども、私はやっぱり思うのは、その、少数の方、いわゆる多数派ではない方のことを理解するというよりも、やはりそういう方も含めてこの社会が成り立っている、そういう方も含めて、この社会が成立してみんな暮らしているっていうことをお互いに知るということが、やはりとても大事なのかな、それが先ほど、おっしゃったような、ところにつながっていくのかなというふうに思います。
みんな生きてるんですよね。
そうですね、
はい、
命は平等です、
平等ですよね、はい、わかりました、はい、ではここで1曲お送りしましょう。美智子さん、こちら選んだ理由と曲紹介お願いします、はい、
ありがとうございます。 ですね、まあ、少し前になりますけど、あのディズニーの実写版でアラジンありましたよね。公開初日に私は子供たちと家族全員で見に行ってて、で、このね、ディズニーのアラジンの中でアニメから実写になるときに1曲だけ新しい曲が入ってまして、うん、それが、ジャスミン王女が歌う、うん、ナオミ・スコットのスピーチですっていう歌なんですけど、まあ、それが心の声っていう曲ですね。で、私これを映画館で見て、うん、すごい涙が出て、はい、なんでしょうね、一言で言えないけど、なんか心の声っていうのがすごいガツンと入ってきて、うん、で、このジェンダーっていうことを一つを言うと、声を上げていく、いろんな意見を持ってる人、私たちやっぱりね、たくさん出会うんですけど、声を上げるのって勇気がいるんですね。で、非公開式のところで本音はいろんなこと皆さんも思ってらっしゃる。でも、マイクを通じて声を上げて、声高らかに言えないっていうような思いっていうのを持ってる方が本当たくさんいらっしゃるなっていうのを感じてて、で、言葉にするのはすごく難しい。難しい。でもそれよりもっと前に私のその涙もなぜ出たのかっていうのを言葉にするのが非常に難しいなと思って、でも、まあ、そういったことがですね、何かきっとあるんだろうなって思ってます。で、今日はちょっとジェンダーというテーマだったので選ばせてもらいました。ナオミ・スコットでスピーチレス。Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand with nothing to say, my voice drowned out in the thunder, but I won't cry, and I won't start to crumble, whenever they try to shut me or cut me down.
いただきました。
はい、
今回は宮崎のジェンダー平等をかける SDGs テーマにお送りしてます。
すごい歌だでした ね、
いい曲、
うん、なんかもう一回聞きたい私、
はい、
ちょっとあのダウンロード聞きます、はい、あので私あの実はですねあのやっぱ女性こうやってジェンダー平等だったり取り組んできてる一人の人間です。やっぱりあの でも女性活躍推進って言葉に昔からやっぱり違和感があって、
うん、
女性活躍ってなんだろうってで、あのなんか違うんじゃないかなって思って生産性だけ活躍、うん、活躍すると ことであの GTP が上がってとかそういうことじゃないんじゃないかなっていうふうなことのあと女性だけが活躍みたいな誰もじゃないみたいなことがあって、うん、で例えばですねこうなんか今このお茶組ですよねすごく大事なお仕事だと思います。でもそれをですねあえて男性がもうしてる感じ、うん、っていうのも見たりとかですねなんかちょっと違和感がモヤモヤが最近あるんですけど、うん、どうなんだろうっていうのがあってどうでしょう清水さん。
はい、まずその女性活躍推進というワードが、うん、あのついたあの推進会議の企画員として活動してあの斉田さんあの竹原さん私一緒に活動させていただいていて実は推進会議の中でもあの最初から女性活躍推進というワードに対しては、うん、ちょっとどうなんだろうねっていう違和感を今南波さんがおっしゃったようなことも含めて、うん、あの感じながらあの取り組みをしてきています。で今まあ活動6年目に入って、はい、やはり女性だけが活躍することを推進するのではなくてやはり男性のことも女性のことも踏まえたジェンダーの平等ジェンダーギャップの解消というところにステージを変えていかないといけないんじゃないかっていうふうにあのメンバーでは議論をしているところです。おそらくやはり女性だけ先ほどおっしゃったように女性の活躍だけを推進してもやはり変えられるところは限られている、うん、男性の存在だったり、うん、じゃあ活躍とは何か、うん、何をもって活躍しているのかというのかというところもすごくやはり複雑で難しい問題だというふうに思っています、う
ん、ですよね。で私昨日電通さんの確かデータなんですけど若い男性18歳以上の若い男性ほどフェミニストが嫌いだっていう、うん、なんかこのデータがやっぱり出てきた時にってちょっとなんかこうモヤモヤがさらに怖さを覚えてきてしまってこの取り組み自体がもしかして後退してる 拒否感が出てるんじゃないかなっていうことを感じてしまったんですよね。で宮崎県であればなんかねさっきこう多分この前の打ち合わせちょっとねお話した時にですねお茶組ということで宮崎県っていうことがあったってお聞きしたんですけどちょっと竹原さんお聞きしていいですか。
あそうですね、うん、まだまだ宮崎県はお茶組文化が残ってるよねって、うん、言われた経験もあって、まあ、それもそうなんですけどもただ、まあ、ジェンダー平等解消していかないといけないんですけども女性の活躍推進会議としては一旦やっぱ女性にも目を向けようっていうのもあって、うん、今回の研修会企画したりしてます、うん、っていうのが今こう宮崎県って負の連鎖に落ちろうとしていてというのが、はい私30代半ばなんですけれどもちょうど私ぐらいの年齢になってくると皆さんパートに切り替えるっていうのが宮崎県の数字がものすごく顕著に現れていて
そうなんですね。
そうなんですよ、うんうん、なのでじゃあ私の年代でパートに切り替えてしまうと障害年収もすごく減ってしまいますし、うんうんうん、あとこれからまあ、いろんな働き方とかいろんな選択肢がある中で女性が離婚をするっていうその一人親が増加するっていう予測が出てるんです、
はい、
ってなると女性は子供を抱えてパートで、でなおかつ年収も少ないとなると、はい、宮崎県これは女性の貧困がものすごく増えてくるだろうっていう予測も出てるんですね、はい、なので、まあ、女性の活躍推進会議としてはとにかく女性がまず自立をしなければ、はいはい、成り立っていかないよねっていうこともあって、うん、やっぱり女性男性、まあ、どちらもなんですけど、はい、今ちょっと女性にフォーカスを当ててるというのはそういう意味も込めてます、
うんうんうん、あれ社会システムですよね。こう負の連鎖が始まってしまうということをよく言われるところ、それはやっぱりどこから食い止めなくちゃいけない、止めないとどんどんどんどん悪い方に転げていってしまうということで、それこそなんで女性なんだっていうふうなことをおっしゃられる方が、うん、私もやっぱ感じる部分はあるんですけど、まず今までギャップがあったところを埋めましょうと、でそれが多分平等なんですよね。でそこからその公平だったり公正だったりっていうようなステップアップをしていくと、まずはもう 女性も男性も、あといろんな性、いろんな方々も同じ、土俵とかそこに立たせてもらう、うん、立つということにまずやっていくことがスタートで、それの取り組みをされてらっしゃる、それも意識もそうですよね。
そうですね、やはりその、うん、日本はかなりその平等に働いたり生きたりするための法制度っていうのはかなり整ってると思うんですね、
はい、
例えば育児休業に関しましても、うん、まあ、女性が取る割合が圧倒的に多いですけども、
はい、
じゃあ男性が取れないかというとそうではない、うん、男性も取れる制度はある、うん、ただそれを利用するためのムードだったり、
はい、
あの会社の雰囲気、
うん、
あと一人一人の意識が、はい、あの醸成されてないというのがすごく大きなハードルにはなってるんじゃないかなというふうに思います。やはりそういったところを丁寧に丁寧に変えていかないといけないのかなというふうに思います。
そうですね、男性の育児休暇を取りましたっていうふうな議員さんがいたときに、うん、ね、世の中っていう、うん、そのね、なんぞやというところがありましたね、
は
い、
ありましたよね、
うん、やっぱりこう男性が育休取ると、あ、育休、男性なのに育休取って偉いね、
そうそう、偉いね、そう偉いね、
逆にその男性に育休なんか取らせて、パートナーは何をしてるんだっていうふうにまだまだ見られる方も少なからずいらっしゃるんじゃないかな、まあ、そういうところを少し、あ、そうじゃなくてというふうにこうやっぱり理解していただきたいなとは思います、
うんうんうん、あの家事育児もそうですよね、育免とか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか違和感
がそうですね、
そう、育免って言葉も
ね、
そうそうそうそう、で、その、そんな中でですね、ジェンダー平等って言いながら私も取り組んでないから自分がはっと思う時があって、あれ、例えばその私今大学1年生の息子がいるんですけど、私がすべきだと、例えば熱が出ました、息子が熱が出ました、で夫じゃなくてお母さんがしたい、私がしたいとか私がすべきとか、なんかそれがある時もあって、あとその例えば、そうだな、うちの子が、例えばうち男の子なんですけども、彼氏ができたって言ってきたらどう思うかなとか、なんかそんなザバザバが自分の中であってですね、喜ぶその当たり前に受けられない自分のこのなんていうんですかね、してしまったから無意識の偏見を自分持ってるこの苦しさっていうのがちょっとあったりもするんですよね。どう、西川さんどうですかね。はい、ちょっと吸ってしまったんですけど、こんなアンコシャスバイアスですよね、うん、どうですか、西川さん持ってらっしゃいます。
私、うん、そうですね、いや、やっぱりたくさんありますよね。で、でもなんか、うん、先ほどなんか難波さんが言ってくれたこともやっぱり私も考えたことってあって、
うん、
まあでもそのいろんな考えがやっぱりある中で最後の最後思うところっていうのはやっぱりこうなんかこう正しい間違いじゃなくて本人が幸せ、自分の幸せは何かっていうことをきちんと知るっていうことは、うん、なんか子供たちに伝えていく中では大事にしてて、で持ってる幸せを感じる力っていうのをちゃんと感じられる子を育てたいなっていうのは思ってたりするんですよね。で、やっぱり様々な価値観があっていろんな環境があって、で今ね、その社会が世の中がこう変わっていくとしたときに、例えば私たちなんかっていうのは社会に出てきたときにお給料に男女差があるっていう時代じゃないですか、
うんうん、
でその時代を知ってる私たちからしたらやっぱりそこが横並びに入ってきてる今の20代の子たちとも、うん、やっぱりそこはどこか常識が違うのかもしれないし、さらにまだその私たちより十何歳か上の世代の人たちが社会で頑張ってる中、やっぱその人たちが大切にした時代があって、
うん、
で価値観があって今に流れてきてるっていうところもやっぱりこう理解していかないといけないところなんだろうなと、なんかそういうふうに感じますね。
すごいわかります、うんうん、どうでしょう清水さん、このあんこ無意識のギャップというかですね、ですね、
まあ、例えば先ほど難波さんがおっしゃった、まあ、子どもの世話を私がしてあげたいと思う、うん、ということに対して何かいいんだろうか、ジェンダーギャップというものを知った以上やっちゃっていいのかなみたいな、うん、その苦しさですよね、はい、やっぱりそういうものが芽生えるのって、そうですね、なんて言うんでしょう、第三者、他の人から見たら子供が体調悪いのにどうして お世話、お母さんがお世話してあげないの、普通はお母さんがお世話するでしょうという価値観があるから、そこと自分がしたいこと、自分がしていることのギャップに苦しむのかなというふうに思います。おそらくその同性間で恋愛するということについても、おそらく子供がその同性の人を好きになるということが幸せならばそれでいいけれども、親として何が苦しいかって、やはり世間から後ろ指を刺されるんじゃないかみたいな心配だったり不安、苦しさみたいなものと、が生まれてくる。で、まあ、要するにその世間からの世間の価値観とその本人の幸せのギャップというものがその苦しさにつながってくるのかなというふうには思いますね。なので、なんかそれってとても苦しいと思うんですけども、やはりそういう一人一人の感覚からなんかこう飛び出していかないと、なかなか社会の変化にはつながらないような気はします。
すごいよね。キリリと清水さんの目がでも本当そうだと、なんか自分の評価をなんか子供をフィルターにして、されてるような、だから苦しいんだ。
そうですね、それはありますよね。ではちょっと話の、途中ではありますが、リモートで出演いただいてた斉藤美智子さん、この辺でお時間となってしまいましたので、最後に一言何か美智子さんからありますか。
そうですね、今回、ありがとうございます。そうですね、本当もう男女というところじゃなくて、やっぱ一人一人のまあ様々な価値観だったり思ってることをやっぱ声を上げやすい社会というところに近づけていけたら素敵だよなと思ってます。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、じゃあ、竹原さん、どうでしょうか、お子さん今ね小さい、今おいくつですか。
今下が4歳と上が8歳です。
どんな感じですか、この、 お母様との意識だったり子供たちだったり、このパートナーの方とのですね、いろいろあって、
そうですね、子供たちはもうそれこそいろんな感覚を持ってるので、子供たちから言われてぐさっとくることも結構あったりします。
そうなんですね、
どちらかというと私が、ジェンダー平等のことを知ってしまって、昔から感じていたことでちょっと苦しいのが、やっぱり自分の両親のことを否定はできないんだけれども、ではそういうことを言われてしまった時に自分がどう感じてるかっていうことと、あとどう返さないといけないか、そこでちょっと前はこう戦わないといけないんじゃないかみたいな、それは今の世の中違うんだよっていうことを言ってた時もあったんですけど、それこそこんな先ほどおっしゃったの豊岡市長、前市長のお話を聞いて、過去の人を否定しなくていいっていうお話があって、本当にそうだなと。その時代にものすごくやっぱり気持ちを強く生きてこられた、世代の方たちをいちいち否定しなくていいんだなっていうのを知って、ちょっと気持ちが楽になったっていうことあります。
でもすごいそれって、私もその SDGs 啓発してる時にそれすごくあって、過去があるから今があるんだと。じゃあ 今の位置でどうすればいいの、より良い未来にじゃあどう考えていこうかっていうことは、やっぱり時系列の中で否定ではないんだろうなっていうことはもう常々感じるところすごく多いです。なんかすごく近しいなと思いました。
では次には清水さんに曲の選んだ理由と曲紹介お願いします。
私は椎名林檎さんが入ってらっしゃる、ボーカルしてらっしゃる東京事変というバンドがとても好きで、普段からよく聴いているんですけども、なんとなくこうメロディーとかリズムとか世界観が好きで聴いていたんですが、今日かけさせていただく、緑種という曲が最新アルバムに収録されている曲で、これはですね、歌詞がとても素敵なんです。ぜひ歌詞の方も味わいながら聴いていただければと思います。東京事変の緑種です。
乾杯日本の種、今日は今日でまひとつ、美味しいかどうかはさておきだ、各種なりわいお疲れさん、小さな頃描いた将来、
次世代から。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
はい、なんかほんと深く、うん、なんか来年との対話っぽい気がします。今日は私シーナですね、はい。で、清水さんにちょっと質問が私あるんですけど、はい、多分大学でいろんな調査をされてらっしゃると思うんですが、はい、今の子たち、次世代ですね、子どもたちってこのジェンダー平等ってどんな風に捉えてるのかなって。
そうですね、まあ、ジェンダーのギャップは解消されてきたっていうような風に、はい、捉えてらっしゃる方もいるということが先ほどありましたけれども、はい、やっぱりまだまだ残ってるなっていうのが実感としてあります、うん、はい。ちょうどですね、私が担当させていただいている講義の学生、はい、宮崎大学の1年生が受講している講義なんですけども、ちょうどそちらでですね、まあ、日常皆さんの周りでどんなジェンダーがあると思いますか、うん、ということを質問して答えてもらったものをちょっと今日持ってきたのでいくつか紹介したいと思うんですけども、
はい、お願いします。
はい、ですね、もう男子学生女子学生もいるんですけども、例えば、まあ、女は泣いてもいいけど男が泣くと、え、マジ泣いたのってなるというふうに言ってくれる学生もいましたし、あと、そうですね、女子学生だと、まあ、女性が料理ができないとなんとなくおかしいみたいな雰囲気があるという、まあ、なんか昔からあるよね、そういうふうに言われてきたよねっていうものが、まだまだ20代、まだ20にも20歳にもならないような学生も感じている社会のムードとしてあるということがあります。あと例えば仕事に関しても、そのまあ医学部の学生で、はい、女子学生なんですけども、うん、母親からそれとなくちょっと楽なんじゃないという理由で皮膚科の医師になることを勧められたと、うん、まあ、お母さんは悪気はないんだろうけど、まあ、そんな風にちょっと思われるのは少し残念だという意見だとか、あと、うん、そうですね、まあ、お母さんが実は働きたかったんだけれども、まあ、父親お父さんに、まあ、働かないように言われて我慢していたのを見ていたというようなことも出ていて、まあ、本当子どもたちは、まあ、親の姿を見てそういったジェンダー、社会にまだまだ残っているジェンダーを感じて、その、まあ、本当は受け継ぎたくない感覚が受け継がれていってるんだなっていうのをすごく感じました。
本当料理ですよね、うん、こう料理が上手、胃袋をつかむとかね、うん、
ありますよね。あれも
どう、あれもどう、どうよくわかんないですよね。
胃袋をつかむみたい。でもそれが、私女子力って言葉もなんかちょっと
ありますね、うん、
とか、私ちょっとその中で一つあったのが、レディースデーとかレディースランチとかっていう言葉もなんかですね、これってどうなんだろうっていうような、やっぱり本当日々の生活の中で無意識なものを生んでる社会、その家庭もだし社会その生活もだしっていうのがあるなっていうのをちょっと感じました。
確かにありますね、
うん、そう。だからこの前友達がメンズデーに行ったよって、うん、それそうですごい大盛りでみたいなそのお店はね、だから、うん、レディースだけじゃないんですよ、うん、だからいろんなジェンダーバランスのある、うん、お店も中華屋さんなんですけど、うん、すごい嬉しそうです。だからどうですかね、斉田社長、そんな、うん、こうなんだろう、さっきみたいな女性は泣いていい、で男の子だったら泣いてええー、と思うみたいな、
男の子だからって、その声かけ自体がね、
う
ん、
そうそうそう、
まだねあります。
大黒柱、うん、大黒柱とかね、
そうです
ね、何ですかそれと思うんですけど、
う
ん、
そうね、
どうですかね、こうご自身の経験も踏まえて。
そうですね、うん、本当実際ね、まあ、さっきのレディースランチとかね、レディース、うん、僕 あんまりたくさん食べれないんで、それぐらいでちょうどいいんだけどみたいなのがあるんですけど、逆にたくさん食べれないみたいな。まあまあ、そういうこともあるし、あと、なんていうかな、子供たちにね、あんまりその辺をこう意識させないように声かけはやっぱりやってますね。まあ、今、息子がね、中学1年、小学6年、小学1年でいるので、特にその辺はなんかこう、男だから女だからみたいなのを意識させないような声かけはね、なんかね、自分なりにはやってるような気がします。
積み重ねなんで
しょうね。そうですね。やっぱり本当にこう子どもたちにとっては、その保護者だとか学校の先生とか、そういった身近な大人がどんなことを考えているか、どんな価値を持っているかっていうことにとっても影響を受けると思うんですね。特に家庭の言葉かけとかはすごく大きいと思うので、今斉田社長がおっしゃったように、やっぱり私たち大人がそこを意識して、子どもと関わっていくということがとっても大事だなと思います。
じゃああれですね、いろんな思いが皆さんあるところでですね、
もうここ
そうですね、はい、リスナーさん、今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんへそれぞれ伝えたいことで思いっていうのをですね、竹原さんからじゃあお願いしましょうかね。はい
はい、
はい、
私自身も今 SDGs 含めていろいろ勉強してる真っ最中なんですけども、やっぱりこう日本の、まあそれこそアンケートでも出ますけど、自分が社会を変えられると思ってますかっていうデータもすごく低い数字が出ているの、皆さん知っている方もいると思うんですけど、私自身もやっぱりそういう考えがあったり、ここは私がやるところなのかなって思ったりする部分もあったんですけど、今こういう活動を通して、まあ、ぜひ皆さんにもこう身近でできることから取り組んでいただきたいなと思ってますし、まあ自分の子どもたちのためにも、自分の未来のためにもというか、もう私自身もいろいろ苦しみながら、いい未来、自分の未来も良くしていきたいと思っているので、いろいろ情報発信またできたらいいなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ斉田社長お願いできますか。
はい、私からはですね、企業経営者の立場としてですね、本当にいろんな方が、男性女性に限らずですね、いろんな多様な方が今本当に働いている状況の中で、私としてはやっぱりどんな方でも活躍できる社会であったり、お仕事も含めてですね、そういう地域に、なっていきたいなという、その中で、僕ら企業経営者としてそういう環境づくりっていうのにですね、これからもつなげていきたいなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。最後清水さんお願いできますか。
はい、先ほどご紹介した学生のアンケートでもう一つ紹介したいんですけども、はい、いわゆる社会的文化的性差ジェンダーは自分の価値を低く見積もってしまう悪い文化だと思うっていうふうに書いてくれた学生がいました。おそらくこれってやはりジェンダーによって自分の可能性、もっとこんなことができるっていう可能性を狭めてしまうっていうことに気づいてくれたコメントだなと思って、とても私も嬉しかったんですけど、やはりジェンダーに気づくことで、苦しいこともあるかもしれないけれども、自分の可能性を広げるということをすごく大切にしていただきたいと思いますし、また、SDGs のゴール5、ジェンダー平等を実現するっていうことによって、他の目標にもすごくいい影響を与えるんじゃないかなっていうふうに思います。これからそういった発信を私もしていきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に告知は、はい、よろしいですか。はい。はい、SDGs に関連するんですけれども、私ども宮崎大学で今度第4回宮崎国際シンポジウムというものを開催させていただきます。タイトルが、COVID-19 がもたらした変化、SDGs の達成にどう活かせるかというテーマになっております。オンラインでの開催で、来月12月2日13時から15時30分、完全オンライン の開催になりますので、延岡からも気軽にご参加いただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。詳細は、宮崎大学のホームページで、ご確認いただければと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。さあラストナンバーで、ね、流れています。こちら竹原さん選ばれたんですね。
はい、そうです。はい、私長崎県佐世保市出身なんですけれども、親族は全員宮崎にいるんですけど、その宮崎に来るときに同級生たちが最後お別れで歌ってくれた曲がこのキロロの未来へ、 になります、はい、あの振り返るとき、まあ、いつもこの曲が大好きで聴いてました、はい、まあ、今回 SDGs ということで、まあ、皆さんの未来へという気持ちも込めてこの曲を選びました、
はい、素敵な曲です。これも ね、
すごいね。
南部さん、ね、今回も、ね、いろんなお話、まだちょっと足りないですね、話した
んですけどね、本当話あのなんださっき本当に何ですかね、その学生さん気づけたっていうところ、窮屈感、その価値観、うん、でそれをが自分の可能性を狭めてしまってる、多分これ自分だけじゃないですよね、いろんな社会の可能性をそれこそあの縮こませてしまってるんじゃないかなというふうに思って、でさっきそれこそ竹原さんが過去っていうことをお話しされたじゃないですか、過去を否定する、否定しないということ で、 でこれも多分この未来へっていう曲もそうなんですけど、未来、例えば5年後、10年後、50年後、100年後、1000年後で、その時に、あ、幸せだなと思えるため、自分らしいなとか、可能性を広げれるなっていう風な未来を作っていくのは、多分今やっていかないとすごく時間かかるから、今から取り組むことなのかなっていうことをやっぱり改めて思いました、
うん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました、うん、
本日のゲストは株式会社グローバルクリーン代表取締役斉田和彦さん、専務取締役斉田美智子さんはリモートで出演いただきました。そして宮崎大学清花アテナ男女共同参画推進室副室長の清水鈴代さん、 TNA ソリュージョンデザイン株式会社専務取締役竹原沙織さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして、はい、SDGs コミュニケーターの南波優子でした。今日皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを、旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。